副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、当たり前の基準値を上げる方法。
ほうほうほうほう、なるほどなるほど。
これ当たり前の基準値ってこのポッドキャストで結構言ってきたかな、何回か言ったことあると思うんですけど。
そうですね、はいはいはい。
結構僕好きな言葉で、
うん、
まあ、言葉通りなんですけど、自分にとっての当たり前ってありますよね。
はい。
例えばなんか例で言うと、うーん、自炊ができるっていう基準値があるとしますよね。
はいはいはいはい。
で、僕って料理できないんですよね、ちなみに。
なるほど。
だから、自炊できる人って、あ、すごいなって僕の場合思っちゃうんです。
うん、ふんふん
ふん。だけど、自炊すらできないんですかってね、自炊できる人からしたら僕を見てしょぼって思うわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
これって当たり前の基準値が違うんですよ。
違いますね。なるほどなるほど。
で、基本的には、この当たり前の基準値が高ければ高いほどいいですよね。
そりゃそうです。
ですよね。うん、なので、例えば、まあ、貯金が1000万ぐらい当たり前だよねって思ってる人と、
うん、
いや、1000万の貯金ってどうやったらたまんすかみたいなことで言ったら、
はいはいはいはい、はい。
1000万貯金当たり前だよねって言ってる方が、レベルとしては望ましいですよね。
そうですね。うん、
はい。っていうことで、この当たり前の基準値を上げる方法ということです。はい、今回言いたいのは。
なるほど、なるほど。
はい。で、常に僕は、その当たり前の基準値がどれぐらい上がったかななんて考えることが多いんですよ。
はい、はい、はい。ま
あ、毎日考えてるかな、いわば、うん。で、あ、そうだ、具体的に最近の僕の当たり前の基準値とかってちょっと言っとくとですよ。
はい、はい、はい。
例えば、2025年を振り返ると、
はい。
アパートとマンションを建築したんですよ。不動産投資で。で、14世帯の木造のアパートを成増に建築しましたと。
はい。
で、南千住に、4階建ての鉄筋コンクリートのマンションも建築したんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、これ、この2件だけでも、4億ちょっと、4億何千万ぐらいは、
うん、
去年1年で建築しましたと。
はいはいはいはい。
はい、過去の覗いてですよ。去年1年でその2つはもう経ったと。
うんうんうん、
で、これって、じゃあ、私が初めて横須賀にアパートを建てたのが、今からもう13年前とか、
はい。
なんですけれども、はい。その時の小林くんから見たら、もう目ん玉飛び出るぐらいのことやってたわけですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
当時は5000万の横須賀のアパートを、28歳で初めて建築したんですけど、
はい。
あれ、もう15年前か、そういう意味では。まあいいや、ね、何年前か、15年もほど前なんですけど、
うん、
まあ、その時はですよ、もう5000万のアパート建てるの超怖え、みたいな。
はいはいはいはいはい。
もうすごい、勇気を持って、
うん、
ギリギリ取れるリスクだと思って、なんとか始めたっていうのが当時の小林青年だったわけですよ。
はいはいはいはい。
なんですけど、ぶっちゃけ今、そう、成増とか南千住のアパートマンション建ちますけど、
うん、
僕の感情はもう、なぎなんですよ。もう、何にも無風なんですよ。
はいはいはいはい。
超普通のことなんで。
まあ、それは今までの経験を経て、そうなってしまったと、はい。
そうです。当たり前の基準値がここにあるんです。
はいはいはいはい。
はい。
なんかそのネガティブなところだけじゃなくて、ポジティブなワクワクした気持ちとかも昔はあったかもしれないですけど、もうそれすらないと、
はい。そうなんです。ワクワクするとかは、正直言うと、このアパートマンション建てる程度ではもう僕はないんですよ、今。で、今僕がワクワクするなとか、不動産系で頑張んなきゃなっていうのは、ホテルの建築もやってるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、ホテルの建築とか、海外のドバイに今5億ぐらい物件買ってるんですけど、こういうのはまだ僕にとっては新しい試みで、ワクワクがあって、
はい、
当たり前に基準値はそこにないんですよ、まだ。
なるほど、なるほど。だから不安もあるし、ワクワクも両方あるってことですよね。
うん、そういうことなんです、うん。はい。それがすごく良きことなんですよ。
はいはい、はい。
そのワクワクと不安が混在している、当たり前の基準値をちょっと上げるストレスを感じているってことじゃないですか。
うん、はいはいはいはい、
うん。じゃあ、なんで僕が今の不動産の一例だけで十分なんですけど、
はい。
なんで今こういう当たり前の基準値を上げるっていう作業ができているかというとですね、
うんうんうん、
これはですね、もう素晴らしいホテルをたくさん当たり前のように建てているホテルオーナーの知り合いの社長が近くにいるんですよ。うん、
はいはいはいはい、うん。なるほど。
それを見てると、
うん、
なんて素晴らしいホテルをこの方は作るんだと。
はい。
でこの人みたいなホテル建てたいなって思うわけです、私は。
うんうんうんうん、
そうすると今までやったことないホテルに挑戦しようみたいな。
はい。
新しいこの当たり前の基準値を設定ができてですね。
うん、うん。
で、少し時間がかかるんですけど、徐々にそれを手繰り寄せて、今なんとか3件ぐらいホテルを建築するところが今進んでるようになってきたと。
はいはいはいはい。
はい。つまり、自分の近くに、
うん、
その自分よりも当たり前の基準値が高い方がいるっていうのが、
はい。
すごい重要だっていうのが今回の話なんですよ。
なるほどなるほど。
まあ、よく言われるね、自分の身近な5人の平均年収が自分の年収だとかっていう話。だからね、付き合う人変えろって話も、まあ、同じことを言ってるんですけど、うんうんうん、
はい。
私で言うと、今みたいなホテルオーナーとか、
うん。
あとはね、最近刺激いただくのは、IPO を目指している社長とか。
はい。
はい。一部、会社上場ですね。要は、グロースとかに上場しようと思っている社長さんが近くにいるとか、
はい。
あとは、3年でもう年商300億の会社を、
うん、
もう間もなく作ろうというメドが立っちゃってるすごい人とか、
はい。
あと、それこそ、ポッドキャスト出てくださった方で言うと、藤田社長がいい例で、
うん、
カラーズジャパンの藤田匠社長、
はい、はい、はい、はい。
は、この間ポッドキャスト出ていただきましたけど、
うん、
今月も5社会社買収しますって。で、はいはいはいはい、この間も言ってたんですけど、藤田社長、2026年何社会社買うんですかって言ったら、20社ぐらいですね。
すごいね。はいはいはい、
うん。こういう話を聞くとですね、
うん、
いやー、M&A の1件ぐらいは私もやらねばなと。
は
い、M&A なんて1件やの大変なんですよ、買収するの。
わかりますわかります。
うん、はい。でも、20社やるみたいな社長がすぐそこにいるので、
うん、
ちょっともう M&A やらなきゃな、みたいな基準値をもらうわけですよ。
なるほど。
これが、この当たり前の基準値を上げる方法なんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
つまり、皆さんそれぞれのご状況によってですよね。
うん。
付き合う人も変わってくるっていうことなんですよ。
はいはいはいはい。
はい。
なるほど。
なんで、ね、コツは、遠すぎちゃいかんのですよ、これ、やっぱり。
うん。うん、
目標設定と一緒なんですけど、うん、
はい。
あんまりにも凄すぎちゃうと、
うん。
ちょっと当たり前の基準値上がるっていうか、
はい。
むしろ辛いみたいな、
別世界の人って思ってしまいそうですね。
そう。それは、やっぱり草野球の少年が、大谷翔平に、もうさすがに彼だと憧れるから頑張れるかもしれませんけど、ただ、レベルが違いすぎるってことですね。
はいはいはいはい。
それはね、なんていうんですかね、自分ごとにならないと頑張れないから、
うん、うん、うん。
やっぱり、一歩二歩先行く人とか。
はい。
そういうぐらいがいいですね。やっぱりいろいろ経験して思うのは。う
ん、はいはいはい。はい、
昔で言うとね、あれですね。例えば、すごい憧れるタワーマンションに住んでる社長と知り合ったことがあったんですよ。
はい。
で、そのタワーマンすげえいいなと思ってて。
うん。
で、そこに住んでらっしゃる社長とお付き合いするようになって。
はい。
で、そしたらやっぱり、その人が、小林くんもここ住みなよってなって、
うん、
そのタワマンに引っ越したことあるんですよ、私。
はいはいはいはい、
はい。はい。もうね、年齢、今から12年前かな、11年前ぐらいかな。
はいはいはい。
ぐらいにそういう経験があるんですけど、
うんうん、
これって、その新宿のタワマンだったんですけど、
はい。
やっぱり僕の中ではね、当たり前の基準値を上げてもらった経験で、
うんうんうん、
それ前までは、いかに安く、
はい。
ちょっと東京が遠くて不便でも、いかに安く住居費を抑えて住むかっていう方に、うん、僕の、フォーカスがあったっていうか、
はいはいはいはい、
意識があったんですよ。
なるほど。
要は節約してお金貯めたいっていうマインドですね。
はいはいはいはい。
うん。なんですけど、その社長が、すっごく新宿で、まあ、僕一番好きなそのタワマンがあるんですけど、
はい。
そこに住んでるその社長がいて、すごいなぁと思って、いいなぁと思ってて、今日来なよって言われて、
うん、うん。
で、そこで勇気を持って引っ越したんですよね。
はい。
で、その時に僕の人生がめちゃくちゃ変わったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。で、これは、その、いろんな効果があったんですよね。その、セルフイメージもまず上がりますよね。た、はい、この立派な、まあ、当時の私はですよ。今はもうあんまり興味なくなっちゃったんですけど、
うん、
このタワマンに住めたっていうので、自分の努力をこう、が報われたっていう、
はいはいはい、
あの、喜びも正直当時あったし、セルフイメージ上がると。
うん、はい。
で、あとはそこに、あの、1階にカフェがあったり、ラウンジがあるんで、はい、
うん、
そう、当時独立したてで、個別面談がめっちゃ多かったんですよ。
はいはいはいはい。
で、面談来ていた時にそこが使えたわけですね。
なるほどなるほど。
うん、そうすると、その面談も便利だし、
うん、
あの、そこに来てくれれば、僕がそれなりにやってきたことも分かりやすくこう感じてもらえるタワマンで。
はいはい
はい。はい。あの、あ、すごいですね、みたいになるじゃないですか。そういうのもすごい良かったし、
うん、
そこで自分のセミナーもできる会場があってめちゃくちゃ便利だったりとか、
はいはいはいはい、
あと ジムとレストランとスパが中に全部入ってたんですよ、そのタワマンって。だからもうめちゃくちゃ QOL が上がったんですよね。
はいはいはい、はい、
で、あとそのマンションの中の住人と出会うようになって、
うん、
そっから不動産屋さんの社長と知り合ったり、
はい、
あの新しいビジネスが生まれたりしたっていう出会いも増えたんですよ。
なるほどなるほど、
っていう風にめちゃくちゃこの当たり前の基準値が上がってくれて、
うん、
あの、すごい進化したんですよ、私、その時。
はいはいはいはい、はい、
うん。っていうのを経験しているので、でもそれもその近くにその人がいたからなんですよ。
なるほど。
その生活を当たり前にしている方がいたから、当たり前の基準値がそこにあったんですよね。
はいはいはいはい。
うん、で、やがてそれが当たり前になるんですよ、やはり、僕の中では、
うん。
そう。だからそこはもう4年ぐらい住ませてもらってから、あの、退去したんですけどね。
はい。
はい。まあでもそういうふうに、この、少し先行く、あの、方々と一緒にいるってことですよね。
なるほど、
うん。やっぱこれが当たり前の基準値を上げる方法なので、
はいはいはい、
あの、リスナーの皆さんそれぞれでも、うん、自分が今目指しているジャンル、あの、成長したいと思っているジャンル、うん、これは目標設定が関わってくるんですけど、
はい。
これが明確になったならば、
うん、
そこに関する先行く先輩や結果で出てる人とか先生を見つけて、
はい。
そこに身を置くってことですよね。
うん、うん、うん、うん。
そうすると、自分ってまだまだだなって気づけるし、
はい。
もっとやろうと思ったり、あとその先行く先輩がヒントやチャンスをくれるので、
うん、うん、うん。
やっぱり成果が出るのが早くなったりするわけです
よ。なるほど、なるほど。
うん。こういうのをね、繰り返して当たり前の基準値を常にまあ上げていく。
はい。
そうするとね、知らぬ間に、
うん、
あの、ちょっとやそっとじゃみんなが追いつけないぐらいのステージに自分がいたりするんですよ。
はい、はい、はいはいはい。
ああ、ここも、今自分当たり前と思ってるけど、これはもしかしたら、あの、これからの人にとったらすごい領域なのかな、みたいなことが増えてくるっていう。
なるほど、なるほど。
これをね、いつも繰り返してるんですよね。
うん。
で、王様、結構この繰り返しじゃないですか、実際。
そうですね。で、この番組ではですよね、毎年、年始めにですよね、
うん、
人生を変える年初の目標設定っていう話をしてるんですよ。
はい。
これは、いい機会になると思います。
いや、もうね、連動してますから、さすが、その通りなんですよ、はい。
あの、自分の今の立ち位置もわかるし、うん、その1年の目標設定もできるので、
うん、
去年まではこうだったけど、今年はこうなる。
うん、
さらに来年はこうなるとかいう展望も見れると思うんですよ。
その通りです、
うん。はい。ですのでですね、今年もやってます。あの、第659回にですよね、人生を変える年初の目標設定の話という話をしてるので、はい、うん、こちらの話を聞いたことない方はぜひ聞いていただきたいですね。
う
ん
う
ん、
はい。もうそれね、あれじゃないです。目標設定をした後に、この当たり前に基準値を上げるってアクションが見えてくるので、
うんうん、
はい、自分がね、どの領域で、あの、どんな目標を達成したいかっていうのを期日を決めて、
はい、
具体的な数値を決めて、紙に書いて貼り出しておいて、うん、貼り出しましょうみたいなことを言ってるんで、
はいはい、
はい、はい。これで聞いていただいて、その先で、じゃあ自分がどこに身を置けば、当たり前に基準値が上がるんだろうっていうことを考えていただいて、
うん、
実際そこに身を置くとですね、
はい。
これ本当不思議なほど、あの、変わります。
はいはいはい、はい。
自分の行動の量とか、
うん、
その、まあ、出会う人のレベルとかがどんどん変わってきて、はい、1年ぐらいで当たり前に基準値変わってきますからね、
う
ん。
はいはいはい。そうですね。で、また来年の1月に、それをやっていただければ、自分の基準値がどれだけ変わったかっていう振り返りもできますから。
そうなんです。そう。うん、そのね、その、毎年そうやって更新できて、過去最高の今だなって思えるのが、やっぱ人生幸せですから。
うん、確かに。
本当これをね、はい、皆さんに、リスナーさんは意識高いね、レベル高い人が多いので、
うん、
ぜひあの参考にしていただきたいと思いますね。
はい。よろしくお願いします。はい、副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。 お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。